流星ワゴン、バックトゥーザフューチャーってセリフにも出てきたけど、まさにあのワゴンはデロリアンね。時空を超える時にはいかにもな映像効果もあってね。まあこのあたりは何のタイムスリップ感もなかったあの素敵な選択肢とはえらい違いというか、考えてみたら選択肢の方がこれを見越して逆に先取りしていたのかもしれないんだけどね。うん。それにしても、中さんこと若かりし頃の忠を演じる香川照之、うん、あれだけ広島弁がしっくりはまるっていうのはさすがね。確かに西島秀俊との共演ってことでね、見てる方がモズの時の印象を引っ張らないかっていう懸念もしてたんだけど、瞬く間に新しい関係に引き込まれていった感じね。で、そのあたりも含めて永田和夫を演じる西島秀俊自身は、今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、和夫は善人で社会的にもちゃんと責任を全うしようとする人で、優しさで行動する人、そこが大前提ですが、父親である中さんの影響がとても大きいです。中さんは厳しさや暴力的なエネルギーで生きてきた人ですが、和夫はそれが嫌だから優しさで行動しています。だけど中さんも和夫も表立ってではなく、こっそりと先回りしようとする人で、その方法が独善的だったり、ちゃんと相手と向き合わなかったりと、行動する原理は違うんですけれど、結果的には親子でものすごく似てしまっています。和夫が父親の行動から離れようとすればするほど逆に似てきてしまうというところを一番大事にしているので、そこを出していければと思っています。それから香川さんと親子ということに関しては、実際どうなんだろうと思っていましたが、やってみたら違和感が全くなくて、香川さんにも違和感ありますと聞いたら、ないとおっしゃっていて、20代の頃からご一緒させていただいていて、これまで敵対している役が多かったんですけれど、本当に恐ろしい俳優だと思いますね。迫力があって、年を重ねるごとに密度が濃くなって太い幹となっていく、いつかこうなりたいと思う方です。今回ファンタジーの部分もあるので、いろいろ相談してアドバイスをいただくのですが、その度に本質に帰らせてくれたり、別の視点で教えてくださる頼れる先輩であり、今回で言うと頼れるお父さんです。今は息子としてずっと一緒にいて、横顔とか似てきましたし、休憩時間も甘えています。そして物語としては、ある一定以上人生を生きてきた人には共感する部分があると思います。ファンタジーでもありますけれど、それぞれの登場人物が抱えている感情は、リアルに生きている僕たちが持っているものと全く同じです。演じていても本当に素敵な話だと思っています。現実の辛さよりも、父親のこの人と親友だったらどうなるんだろうという温かい気持ちになります。見終わって一週間、人に対して温かく過ごしていただけるドラマです。
なるほどね。
うん。で、ところで気になる初回の視聴率は 11.1、
うん、
この前のクールのごめんね青春は初回でさえ 10.1 で、それ以降は一度も二桁に届かなかったっていう、数字的には惨憺たる結果に終わってしまったんだけど、まあさすがに流星ワゴンは同じ鉄を踏むことはないと願いたいね。で、そんな流星ワゴンにもおなじみのあの方からメールが。日曜9時台に香川照之さんを見かけると、未だに半沢直樹を思い出さずにはいられない今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレストガンプです。流星ワゴン第1話、とにかく香川照之さん演じるインパクトの強いお父さんの印象ばかりが残ってしまいました。そのキャラクターにちなんで、今回は流星ワゴンを楽しみながら、映画に登場した強烈なお父さんを紹介していきたいと思います。まずは日本映画の名作黒部の太陽に登場した名優辰巳龍太郎さんが演じたお父さんです。その息子を演じるのは石原裕次郎さんです。お父さんはトンネル工事専門の土建屋の社長なのですが、やることなすこともう無茶苦茶なのです。過酷な工事現場に怯える従業員を暴力でねじ伏せ、家庭では奥さんや息子にも暴力を振るいます。パワハラに DV とやりたい放題なのです。息子はそんな父親に愛想を尽かし、決して父のようにはならないと決意したものの、父親が工事を請け負う黒部ダム建設チームに設計主任として加わっていきます。 当然親子喧嘩が絶えないのですが、やがて父親が病に倒れた後、息子はトンネル工事の先頭に立って行きます。その時に初めて父親の気持ちや行動を理解できるようになっていくのです。黒部の太陽というとダム工事の苦難やスペクタクルな場面が話題になりがちです。しかしこの息子と父親の葛藤と理解こそが壮大なドラマの大きな柱となっているのです。流星ワゴンはまだまだ始まったばかりです。父親と息子の距離がどのように縮まっていくのか楽しみにしたいと思います。ということで、とにもかくにも流星ワゴン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。